皆さんおはようございます。
おはようございます。
先週はですね、5000人の給食というので有名な、5つのパンと2匹の魚が5000人のお腹をいっぱいにしたっていう、そういう、文字通りの奇跡ですよね。それを見てきました。で、今日のところも引き続き奇跡が、起きるわけですね。で、そういう中で、イエス様がどのような歩みをされていたのか、そして先週も同じですけれども、弟子たちやまた群衆の人たちとどういう関わり方をしていたのか、そのことに目を留めていきたいと思います。今日はですね、ポイントポイントっていうよりは順番に読んでいきながら、大切なことをご一緒に確認して、一緒に御言葉を味わっていきたいと思います。ということで、早速最初から読んでいきたいと思います。45節をまず一緒に読んでスタートしていきましょう。マルコ6章45節いきます。せーの。それからすぐイエスは弟子たちを敷いて船に乗せ、向こう岸のベトサイダへ先に行かせ、その間にご自分は群衆を解散させられた。はい。先週の5000人がお腹いっぱいになるあの出来事があってから、すぐイエス様はお弟子さんたちを敷いて船に乗せ、向こう岸のベトサイダへ先に行かせようとしたと書いてあります。一回ですね、船に乗って、逃げようっていうのもおかしいんですけど、離れようとしたわけですよね。で、休みたい、休む時間を取るために船で行こうとしたら、行く先にもう人が待ち構えていて、そして休む暇もない。それが先週だったわけです。で、その出来事が終わって、早速ですね、イエス様はまだ日が暮れきらないうちですけれども、じゃあ今のうちに君たちだけでも船に乗ってベトサイダまで行って、そしてちょっと休みなさいいうことでしょうね、きっとね。そういうふうにイエス様はしました。で、自分はどうしたかっていうと、群衆を解散させられた、こういうふうに書いてあります。で、私も早速この時点で面白いなと思ったんですけど、普通逆じゃないかなと思うわけですよね。何が逆かっていうと、弟子とイエス様のね、やってることが逆じゃないかなと思うわけです。普通だったら、その群衆をね、解散させて、あとやっとくから、先にどうぞ先生休んだらっていうふうになりますよね。だってさっきまで奇跡やってこうやってやってたわけですから、イエス様はずっとで休む間もなくそれやってたわけですから、そういうふうに言うわけですよ。で、多分弟子たちも言ったんですよね、そういうふうにね。ところがですね、ここではイエスは弟子たちを強いてって書いてありますから、いいからいいから先に行けって言って、無理無理ですね、イエス様は弟子たちを船に乗っけて、ほい行ってらっしゃいってやったわけですね。そしてイエス様自身がわざわざみんなに、はい、じゃあ皆さん解散します、それぞれ戻ってください、こういうふうに言ったということが書いてあるわけです。いろんな見方がありますけれども、一つは、先週もね、そのことをお話ししましたけれども、イエス様の弟子たちに対する気遣いですよね。休ませようっていうふうに思ったわけですよね。で、よく、クリスチャンのリーダーシップ、リーダーというのはサーバントリーダーだっていうふうに言いますよね。そのことをイエス様はよく表していると思います。サーバントリーダーって耳慣れない言葉ですけど、サーバントっていうのはしもべですよね、使える人。ですから、クリスチャンのリーダー、イエス様のリーダーの姿っていうのは、使えるリーダーだということですね。イエス様自身も言っています。世の支配者たちは、権力者たちは、自分が使えられることを願っている。でも、あなた方はそうであってはいけない。偉くなりたいものは、みんなに使えるものになりなさい。こういうわけですよね。まさにイエス様自身が、普段からその姿をですね、よく行動を通してですね、表しているわけですよね。で、もう一つは、この後のところを見てみますと、このこと自体もまたこのお弟子さんたちを訓練するための、計画であったというふうにも言うことができるわけですね。どちらの意味もあると思います。さあ、そしてじゃあ自分はどうしていたか、こっち見てみましょう。今度は46節を一緒に読みたいと思います。46節ですね、いきます。せーの。群衆と別れてから祈るために山へ行かれた。はい、こういうふうに書いてあります。じゃあ自分はどうしてたかっていうと、よし一人になったぜって言って、なんか寝だしたとかそういうことではなくて、山に登って祈ったってこういうふうに書いてあるわけですよね。ここにまた大事なメッセージがあると思いますね。イエス様はもう暇さえあれば祈ってた。これがですね、大事なことだと思います。同じこのマルコの福音書でもペラペラペラって戻っていってですね、最初の方1章35節っていうところを見てみますと、こういうふうに書いてあるんですね。62ページの下の段になりますが、マルコ1章35節、開けた方だけどうぞご一緒に読んでみてください。別に開かなくても聞いていただいても結構です。 一章三十五節、せーの。朝早くまだ暗いうちにイエスは起きて人里離れたところへ出て行き、そこで祈っておられた、はい、イエス様はですね、朝早く祈る習慣があったわけですよね。まだ明るくならないうちに、未明のうちにイエス様はいつも起きて、しかも人里離れたところ、他に人がいないとこわざわざ行って集中して神様との時間を取っていた、祈っていたということですね。でかと思えば今日の箇所ですよ。まだ夕暮れのちょっと前ですね。これから夕暮れになると、夕にもイエス様はよし時間ができたと見るや、山に登って行かれて、そして祈ったということが書いてあるわけですね。まあ、ここには文字通り朝に夕にとにかく祈りまくるイエス様の姿ということがよく表されています。思い返してみれば、先週の最後のところ、5000人の給食のところでもパン5つと魚2匹あって、そしてどうしましたかって言ったイエス様は祈ったわけですよね。賛美の祈りを唱えてそれを配ったっていうことが書いてありました。やはり今日の最初のポイントはですね、祈りなんですよね。祈りが今日、神の力があふれるってタイトルつけましたけれども、主の御力が働くその、まあ、トリガーというかきっかけ、それこそが私たちにとって不可欠のものなんだっていうことだと思います。イエス様はですね、主ご自身ですよ。神が人となられた方ですから、言ってみれば一番通過な人ですよね、神様とね。言わなくても伝わるようなそういう方であるはずなんだけれども、でもですね、ことさら朝に言うに、もう本当に暇さえあれば祈っていた、そういうところが表されているわけです。なんででしょうか。どうして通過なのにわざわざその時間を取るんでしょうか。それはもちろんイエス様自身がそれを大事にしていたからだし、また私たちへのメッセージですよね。それほどに私たちは祈ることが不可欠なんだよ、そのことをご自身の姿を通して表しているわけですね。なかなか私たちは、まあ、聞くだけじゃピンとこなくてね、なかなかわからないっていうところがあります。だからこそイエス様はですね、聖書の中でよくその自分の言動を通して、行いを通して、行動を通しても私たちに身をもって示されようとするところがありますね。今日のこの祈る姿もそうです。2000年の時を超えて、当時の弟子たちだけじゃなくて今の私たちにも身をもって示しているわけですよ。背中で語ろうとしているわけですよね。祈りなさい、祈りなさいよ、祈らなければ何の意味がありますか。こういうことをその姿をもって表していると思いますね。またちょっと戻りますけども、1枚だけですね、ペラッと戻ってもらって6章の5節のところをちょっと見てみましょう。そこにもですね、大事なことが書いてあると思います。マルコ6章5節、いいですか、読んでみます。せーの。そこではごくわずかの病人に手を置いて癒されただけで、その他は何も奇跡を行うことがおできにならなかった。イエス様はですね、故郷に帰って、まあ、出身地に戻って、そこでも福音を告げ知らせようとする。ところがですね、ここじゃ奇跡を行うことができなかったっていうんです。イエス様にその力がないってことではもちろんないですよ。奇跡を行うことができないって意味ではなくて、そこには奇跡を行うために応えるべき信仰がなかったってことですよ。故郷の人たちはみんなイエス様のことを、え、あのイエス君って言ってたわけですよね。この話はもう前にしましたから詳しくは話しませんけれども、え、あのイエス君でしょ、え、あのイエス君がこんなことやってんのみたいな感じで見るわけですよね。誰もイエス様のことを主だと、どころか救い主だとも、すごい、あ、先生が来たぞとも思わなかった、癒しができる人だとも思わなかった。だからそこでは応えるべき信仰がなかった、こういうことを言ってるわけですよね。信仰があるところに主は応えてくださるっていうことだと思いますね。私たちの信仰の姿っていうのは祈りに現れるわけですよ。祈りこそ私たちの信仰ですよね。祈りこそ私たちの信仰の表明ですよね。信仰をなくして祈るって意味のないことですよね。本当にそれはどこか北軍に向かって、もう空気に向かって喋ってることと変わらないわけですよね。しかし私たちは祈る、それは主がここにおられる、主が聞いてくださっているって信じているから祈るわけですよね。だから主はそれに応えてくださる、まさにそのことをここで表しているわけですよね。イエス様は本人であるけれども、でもそれほどに重要なことなんだよ、そのように身をもって示してくださっているわけです。言わんや私たちをやってことですよね。私たちが主に求めるとき、主は応えてくださる、このことをもう一度確認したいと思います。 もちろんですね、イエス様は私たちが求めてないのに十字架にかかる方ですよ。本当に私たちの思いをはるかに超えて愛してくださる方です。でもですね、それ以上のことを無理無理押し付けてこようとはしないわけですね。本当に私たちが滅んでしまうから勝手に十字架にかかってくださいました。でもですね、それ以上のことを私たちが望まないならば、私たちに無理無理押し付けてくれる方ではない。でも私たちが信仰を持ってあなたを求めます言うならば、主は答えてくださる。このことをよく表している今日の箇所だと思います。恒例になってきましたが、皆さん右前を向いてですね、今年度の主題聖句を一緒に読んでみましょうか。よろしいですか。右の前に書かれてありますね。一緒に読んでみます。せーの。いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、どんなことにも感謝しなさい。そうですね、絶えず祈りなさい。絶えず祈るならば主が答えてくださる。絶えず祈るときに私たちに喜びがなくても主は喜びを与えてくださる。絶えず祈るときに私たちが感謝できなくてもなお感謝を与えてくださる。このことを私たちは心に留めて歩んでいきましょう。だからもう一つ、この群衆と別れてイエス様は山に登って祈るために行かれたって書いてありますけれども、この箇所、これに似た箇所だったかもしれません。いずれにしてもこのイエス様がこのようにしている、この行動をしているところをある先生がですね、前こういうふうに語っていたんですね。そのことを私すごく印象に残っているので皆さんにも分かち合いたいと思います。その先生曰く、イエス様は休むときは必ず祈られたというんですね。イエス様は休むために祈られたと、こういうふうに言っていたんです。で、私これはですね、ものすごくああなるほどと思ってドキッとしたところがあるんですね。私たちはですね、休むって言うと、ああ疲れたって言ってトドのように寝るっていうんですかね、そういうことが、まあ、休むになるかと思うんですけれども、もちろん私たちはね、人間体弱いですから、休みが必要ですよね。ここでイエス様もお弟子さんたちに先行って休んでおいでというわけです。そういう気遣いがある。でもですね、イエス様はどうされたかって言ったら祈るんですよね。この発想はですね、本当にイエス様が私たちに表していることだと思いますね。私たちはですね、どこか、私たちはとか言ってますが、私がかもしれませんが、どこか休みたいと思ったらですね、一切のことを忘れて何もしたくないになりますから、当然のことながらこう祈ることすらしたくないみたいになるわけですよね。ところがですね、イエス様は休むとき祈るわけですよね。これがイエス様にとっての力の源であって、また安息であったわけですよね。私たちはこのことを忘れてはいけないですね。まさに主のおられるところに、主に向き合うところに、私たちの安らぎがある、休息がある、また力があり、力があふれる源がある。このことをもう一度思い返したいと思います。主は安息日を定められました。それはですね、やっぱり私たちの体も休みが必要だからですよね。そのこと自体は間違いない。でも安息日に何しなさいって書いてあるかって言ったら、もう本当に動くなとは言ってないわけですよね。そうじゃなくて、その日を主を礼拝する聖なる日として取り分けろって教えてるわけですよね。ですから私たちにとって休みとは、別になんかね、大暴れしながら主を褒めたたえなくてもいいんですけれども、その主と向き合うことも含んでいるんだ、まあ、このこともぜひ覚えたいと思います。さあ続きいきましょう。今度は47-48をご一緒に読みたいと思います。いきます。せーの。夕方になると船は湖の真ん中に出ていたが、イエスだけは陸地におられた。ところが逆風のために弟子たちが漕ぎ悩んでいるのを見て、夜が明ける頃湖の上を歩いて弟子たちのところに行き、そばを通り過ぎようとされた。休みに行くはずだったんですけど、結局休めてないっていうところがこの箇所の面白いところだと思いますが、まあ、いずれにしても途中まで行ったところで逆風になっちゃったわけですね。 でもガリラヤ号っていうのは結構こういう風が吹くそうで、割と激しく、まあ、嵐になったって書いてあるところもあるぐらいですから、だいぶ風が吹く。で、彼らはですね、休むために出たんですけれども、ああこれはダメだっつって漕ぎ悩んじゃって途中で止まっていたわけです。でするとイエス様が湖の上を歩いてやってきた、まあ、まさに、また主の御業がここで起きているわけですね。で、特に注目したいのは、そばを通り過ぎようとされていたということです。これとても不思議だと私は思いますね。だって漕ぎ悩んでいるのを見たからイエス様出てきたわけですよね。 そしたらちょっと遠くからおーいって言って声かければいいわけですよね。で寄ってきて、で前やったように黙れ沈まれって言って、はいじゃあ漕ぎなさいって言えば済むことなんですけれども、なぜか来て、しかもそばを通り過ぎようとされる。一体これは何だというふうに思うわけです。で実はこのそばを通り過ぎるというのは主がいつもなさることなんですよね。特に、有名なのはですね、せっかくですからちょっと一緒に開けてみますか。今のところ中挟んでおいてですね、列王記、旧約聖書の列王記上の19章というところを開けてみたいと思います。列王記上の19章はですね566ページですね、566ページ、列王記上の19章のところ、これどういう場面かと言いますと、エリアという預言者がいるんですね。でところが、エリアがですね、バールの預言者たちと戦って勝つんですけれども、もう疲れ果てるわけです。でバーンアウトしたわけですね。でもう僕はダメですと、もういっそ殺してくれというふうに言うんです。もう無理ですっていうふうに言うんですね。でそこで神様がエリアを励まして、そしてホレブの山という山に連れてくる。でそこで、不思議なことが起きるわけですね。でちょっと11節開いた方ご一緒に読んでみましょうか。いきます、せーの。主はそこを出て山の中で主の前に立ちなさいと言われた。見よ、その時主が通り過ぎて行かれた。主の御前には非常に激しい風が起こり、山を裂き岩を砕いた。しかし風の中に主はおられなかった。風の後に地震が起こった。しかし地震の中にも主はおられなかった。続けて順にまで行きましょう。地震の後に火が起こった。しかし火の中にも主はおられなかった。火の後に静かにささやく声が聞こえた。非常にドラマチックな、場面なんですけれども、主がそばを通り過ぎていくんですね。でするとですね、火が起こり地震が起こり大風が吹いた。ものすごいストームですよね。嵐がそこに起きたわけですね。とてつもない、出来事が起きて、そこがもう本当にゴーってなったわけです。しかしその中に主はおられなかった。最後エリアが立ちすくんでいると、最後に静かにささやく声が聞こえた。こうして主の声をエリアが聞く、そういう非常に大切な場面ですね。先ほど最初に読んだ通り、11節のところで主が通り過ぎていかれた。主はですね、なんでか知りません、でも不思議なことですが、私たちのそばを通り過ぎていかれる方なんですね。そのようにして私たちにご自身を表し、そして最後に静かにささやきかける方であるということなんですね。不思議な不思議な主の姿がここに書かれてあります。でこの小さな声をエリアは聞くんですけれども、弟子たちはどうだったかって言いますと、なかなかそうもいかなかったってことですね。この嵐の中で彼らは騒ぎ立ててしまうわけです。じゃあまたマルコの福音書の方戻ってみましょう。マルコ6章の、今度は49-50を一緒に読んでみたいと思います。49-50、そうですね、49まず読みましょうかね。49を読みたいと思います。いきます、せーの。弟子たちはイエスが湖上を歩いておられるのを見て幽霊だと思い大声で叫んだ。エリアのようなどっしり感はまだ弟子たちにはなかったですね。ですからものすごい嵐が起きて、これはもうダメだ、先進めないぞ。でさらにそこに水の上を歩いてきて、何も言わずに寄ってくるイエス様を見て、彼らはですね、幽霊だと思ってパニックになったわけですね。そして大声で叫んだ。うわー幽霊だーって言ったんでしょうね、きっとね。みんなで大騒ぎ、大恐慌にその船の中がなったっていうことですね。ちょっと可愛げがあるなとすら私は思いますけれども、そんなことになった。ここではですね、エリアは疲れていたのもあるかもしれないけど、ただ静かにしていて、最後静かな声を聞きます。でもお弟子さんたちはなかなかそうもいかない、だから大騒ぎをしちゃうわけですね。小さな声に耳を傾けるどころか、大騒ぎをしてしまった。でも、何かどこかこう私たちの姿を思わせるような姿がこの弟子たちにはあると思いますね。私たちもですね、嵐の中で、人生のいろいろな嵐の中で大声を出して騒ぐわけですよね。ひょっとしたらその後にそばを通り過ぎていった主の御声が聞こえるかもしれないのに、でもうわー幽霊だ 幽霊だとは言わないかもしれないけど、何か起こるとですね、わーって言って叫んでしまって、大慌てをしてしまって、そして、もうワンチャカワンチャカなってしまうという、まあ、そういうことですよね。まあ、そうすると聞き漏らしちゃうかもしれない、まあ私たちが本当に陥りやすい罠がここにあると思います。まあ、でも同時にですね、今日のところには本当に優しい愛の主の姿がありますね。じゃ続けて50節を読んでみましょう。いきます、せーの。皆はイエスを見て怯えたのである。しかしイエスはすぐ彼らと話し始めて、安心しなさい、私だ、恐れることはないと言われた。はい、5分書いてあります。すぐにですね、イエス様は安心しなさい、私だ、恐れることはない、声をかけてくださるわけですね。まあ、でもだったらね、最初から言っておいてくれればいいのにと思うわけですよね。遠くから言ってくれればこんなに大騒ぎしない。でもそれはやっぱり弟子たちを育てるためですよね。本当に信仰を持ってイエス様を見る、信仰を持って向き合うっていうことを弟子たちができるようになるように、まあ本当に適度な訓練をイエス様はされる方であるわけですね。だから、まあ、とりあえず静かに来てそばを通り過ぎようとするわけですね。でところが、まあ、弟子たちはエリアのように我慢できないわけですから、もうそこで大騒ぎになっちゃったから慌ててイエス様が来るっていう、そういう場面なわけですよね。安心しなさい、私で恐れることはないよ、そういうふうに言ってくださるということです。さあ51、52を読んでみましょう。ここにも大事なことがあります。いきます、せーの。イエスが船に乗り込まれると風は静まり、弟子たちは心の中で非常に驚いた。パンの出来事を理解せず心が鈍くなっていたからである。はい、こう書いてあります。ここには、2つのことがですね語られています。2つの奇跡を彼らが理解していなかったっていうことが語られているわけですね。一つはイエス様が来たらすぐ風が静まったって書いてあります。これ本当はですね、一回経験してるんです、彼らは。なぜかって言いますと、この同じマルコの4章の35節からのところで、その名もズバリ、新共同訳聖書のタイトルでは突風を鎮めるっていう出来事が書いてあるわけです。結構最初の頃です。割と初期の段階で、このお弟子さんたちはですね、イエス様と船に乗ってて嵐にあって、でイエス様が寝てるから、先生大丈夫ですかと起こすっていう。で、イエス様が黙れ静まれって言うと風が静まるって、あの場面を見てるわけです。でも、まあ、イエス様が水の上を歩いてきたら幽霊だとか言って大騒ぎになっちゃったっていうことですよね。でもう一つは後ろに書いてありますね。パンの出来事を理解せず心が鈍くなっていた。これさっきの出来事なんですよ。だってまだ一晩明けただけの段階ですから、数時間前の出来事です。数時間前にパン5個と魚2匹だったやつが5000人お腹いっぱいになって12株余ったって、あの奇跡が起こってるんだけど、でもイエス様がとことこ歩いてきたら幽霊だって叫んだってことですよ。だからここには、まあお弟子さんたちのですね、心鈍くなってしまって叫んでしまった、もうそういう姿が確かに書かれてあるわけですね。恐れてしまう、そういう姿ですね。でも、まあ、イエス様は安心しなさい、私だというふうに言ってくださった方である。そのことがもう一つの大事なところだと思いますね。これらのことはイエス様がどなただと表しているでしょうか。マルコの大事なテーマですね。嵐を鎮めることができるのは、絶対に増えないはずのパンが増えるのは、それは奇跡を行う方だけができることである。無から有を作り出すことができる方だけができることである。それは主がなさることであるということですよね。でも主イエスと、まだお弟子さんたちはなかなか信じられなかった。イエス様は主だと思いたかったから、信じたかったからついてきている弟子さんたちもまだちょっと難しかった、本当に私たち身につまされるような思いがあると思いますね。イエス様は主だと信じて私たちは従っていきます。その告白を神様は喜んでくださって、永遠の命を与えてくださっています。これ約束ですから変わることはありません。でも私たちは、嵐が起これば叫び、そして先に進むことができなくなり、またそこでイエス様を見ればこともあろうに幽霊だって言ってしまう、まあ、そういう弱さがあるんだということだと思いますね。でもその小さな信仰に主は応えてくださる。主が求めるときに主は応えてくださる、まあ、本当に主の憐れみ深さがここによくあると思います。 さあ最近いつものパターンですが、この弟子たちの出来事があったので、今度は群衆の出来事が出てくるわけですね。最後群衆の姿もちょっと見ていきましょう。53節から残り全部、ちょっと長いですけどね、一気に読みたいと思います。いきます、せーの。こうして一行は湖を渡り、ゲネサレトという土地について船をつないだ。一行が船から上がると、すぐに人々はイエスと知って、その地方をくまなく走り回り、どこでもイエスがおられると聞けば、そこへ病人を床に乗せて運び始めた。村でも町でも里でも、イエスが入っていかれると病人を広場に置き、せめてその服の裾にでも触れさせてほしいと願った。触れた者は皆癒された。ほぼ結果的に徹夜でですね、イエス様はこの状態に陥るわけですね。で、岸に上がるとまた、群衆が病人をたくさん連れてどんどんどんどんやってきた。そしてせめて服の裾にでも触れさせてほしいと願って、それが癒された。こういうふうに書いてあります。本当に憐れみ深い主の姿ですね。そして群衆の姿があります。ここには弟子たちと群衆の違いというのがまたよく表れていると思いますね。弟子たちはですね、イエス様を信じようとし、イエス様を求めている人たちですね。そしてじゃあ群衆はどうかというと、イエス様を求めているというよりは、イエス様から出てくるものを求めているわけですね。それが弟子と群衆の大きな違いだと思います。お弟子さんたちはイエス様自身を求める、でも群衆はイエス様が与えてくれるものを求めるという、こういう微妙な、そして大きな違いがあるわけです。でもですね、この群衆たちの姿を見て、イエス様は前回も言ってますけれども、決してそれを邪険にしないんですよね。イエス様を求める弟子たちですら、こんな低たらくですけれども、でも群衆たちはもっと、ただ欲しいものが欲しいだけで来るわけですけれども、でもそれを本当に主は憐れみ深く受け止める方であるということです。この弟子の姿も群衆の姿も共通して語っていることは、求めなさい、そうすれば与えられるということだと思うんですよね。イエス様はいずれにしても答えてくださる方であるということだと思います。それは私いつも求道者の方に、嘘でもいいから信じてみてくださいと言いますね。でこれは矛盾している言葉ですけれども、そこに主が働かれるからですよね。信仰に主が答えてくださるからですね。でそれはもう本当に鶏が先か卵が先かみたいになるんですけれども、見なきゃ信じないという場合はですね、信じてみないと見れないという状態に陥ると、こういう面白いことが起こるわけですね。ですからいつもそういうふうにお勧めをしています。いずれにしても群衆だろうと弟子だろうと、どんな信仰の状況だろうと、とにかく、ああ主は与えてくれるかもしれない、主は答えてくれるに違いないといいなと思ったとしてもいい、とにかく信じて主に求めるならば、まず主は答えてくださる、このことを表していると思うんですね。私たちはどうでしょうか、弟子なんでしょうか、群衆なんでしょうか。それはそれぞれどっちかなと思っちゃうところあると思いますけれども、いずれにしても語られていることは、求めなさいということだと思いますね。そして最初は何求めるか分かりませんけれども、とりあえず求めていく。しかしやがて最後、主が与えてくださるのは主ご自身であるということを、私たちはその中で悟らされていくわけですね。主はご自身をも与えてくださる方である。本当に何ということでしょうか、恐ろしいことだと思いますね。この方に私たちは求めていきたいと思います。さあ今日はですね、だいぶいろんなことが含まれているところだったので、いろんなことをとりあえずまとめないで話そうと思ってですね、話しましたけれども、それぞれ語られる部分があったんではないかなと思いますので、応答の祈りの時を持っていただきたいと思います。いくつかもう一度話しますと、一つはイエス様は祈る方であったということですね。祈るとは信仰だということですよ。祈るということは信仰生活だということですね。信仰に主は応えてくださる。求めなかったら無理無理はしないということですね。無理無理やったのは十字架だけですね。それ以外のことは無理無理は主はされないけれども、求めるときに主は応えてくださる。私たちはぜひ求めていきましょう。また祈っていきたいと思います。また、私たちが本当に未熟な信仰であったとしても、 エス様のところに行こうとする者に主は必ず応えてくださる、そういう愛の方であるということですね。私たちは遠慮なく一歩踏み出すということをしていきたいと思います。他にも自由に今日の箇所をもう一度思い巡らして、この主であるイエス様に応答の祈りをしていきたいと思います。ではしばらく総額に合わせて祈る時を持ちましょう。愛する神様、イエス様、感謝します。あなたが私たちを心から愛し、この小さな信仰を捉えてくださり、また答えてくださる方であることを心から感謝いたします。あなたの深い愛、本当に私たちは驚くばかりです。主よ、どうぞそのあなたの愛にふさわしい応答を私たちが成していくものとならせてください。もっと祈るものにならせてください。絶えず祈るものにならせてください。あなたといつも向き合って歩んでいくことができるものとしてください。あなたが私たちのうちに働いて、私たちをますますあなたのもとへと作り変えてください。これから始まる1週間の旅路をイエス様が共に歩んでくださいますように、どうぞ私たちのうちに聖霊をもって豊かに臨んでください。それぞれの場所であなたと共に生きるものとならせてください。皆さんの祈りに合わせます。あなたが聞いてくださり、またあなたの御旨を示してくださるようにお願いいたします。感謝し委ね、皆さんの祈りに合わせてイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。